ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。次では NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、大津市、京都府の城陽市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査していきます。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーはレオンと
モリントと
ユカと
サキと
マリアです。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、何週間ぶり ?3 週間ぶり。
もう3週間ぶりや。
3週間ぶりに。
6は盛りすぎちゃう。
次が3週間ぶり。
じゃあ6週間ぶり。
6週間ぶり。
2ヶ月
ぶり。お久しぶりで。
お久しぶりのワンドコロープロジェクトが。今回もまた、世間の情勢から、ズーム収録で行っております。
またちょっと流行ってきたからね。
いつになったら収録できるのか3畳で
2人も
2回生に託すことになりそうですね。
ね、
そうですね、う
ん、はい、じゃあまずいつも通りちょっと各々の近況報告からいきますか。
そうですね、
じゃあオリンテじゃあそうですねって言ったんでどうぞ。
この、予定してた旅行があるんですけど、ちょっともうコロナがやばすぎて、で GoTo も一斉停止というニュース
終わっちゃいました
。流れたと思うんですけど、それで全キャンセルして予定ガラキッス俺。
でもいいことだ
よ
ね、今はちゃんと
自粛できる。そうそう、ちゃんと、キャンセル料払わず、そう対応は良かったけど、
キャンセル料払わず
に、うん、
じゃあ
そうそう良かったけど、ちょっとでも集まりがなくなるっていうのが悲しくて、
GoTo なくなっても行くっていう選択肢はない。
いや、あったね、
あった
あったけど、
でもやっぱそれは良くないからね。
ちょっとね、
情勢ってやつね。
そうそうそう、
偉い。
ありがとう。
予定が全部キャンセルといえば、優香のクリスマスの予定は
振り方もある。
どうなってんのかなと。
私のクリスマスはといえば、まあ、クリスマスといえば、イブとクリスマスありますよね、24日と25日。
うん、楽しみよね。
まあ、私は働きます。毎年
素晴らしい。
皆様の、
素晴らしい、
カップルの皆様のためにお手伝いを働かせていただきますね。ありがた
く SDGs に貢献してますね。
してるからね。
どういう意味の SDGs？
さっきの、うん、さっきの今年の思い出でも聞こうかな。
今年の思い出、今年の思い出、まあ、やっぱりゼミ、
うん、
ね、
ゼミ尽くしね、
ゼミ尽くしの1年やった
よね。1年は注げたもんな。
そうやな、もう朝から晩まで、
うん、もう朝から晩までやったわ。
しんどかったけども、まあそれも、ね、一旦落ち着いて。
そうだな、
まあその辺の話はもろもろ後で、
うん、後でもろもろ
話しよう
か。今年の思い出もゼミなんか。
私の思い出はもうゼミよ。
ゼミ以外の目立った思い出ある？
ゼミで終わりよ。
じゃあマリアのゼミ以外での目立った思
い出させていただこうか。
ほんまに思いつかへん。だってちょっとまあ続いちゃうけどさ、10ヶ月間やってきた間のゼミ以外の思い出やろ、
うん、
なかった。
ないよな。
夏休みは？
夏休みは？夏休みは？
ありました。みんなで、またでもこの話したで前。
まあ、
ワンドコロキャンプ。
グリやん、
グリやん。
グリかー。なかったわ、それ以外。
まあ、じゃあ、まあ、ゼミ頑張ったってことで。
そうですね。
じゃあ、まあ、ワンドコロプロジェクトとはから入りますか。
うんうん、はい。
なんか歩くワンドコロプロジェクトについて、ゆうか、お願いします。
はい、久しぶりですか。ワンドコロプロジェクトとは、滋賀県東近江市、マンドコロ町の特産品であるマンドコロ茶を、はい、そうですね、皆さんに伝わるじゃないな、
魅力を発信しよう
と、魅力を発信しようとして活性化しようっていうプロジェクトですね、うんう
ん、そのために何をしてるんですか。
まあ、そのためにそうですね、私は今まで何言ってますか、なんかインスタとか、まあ、なんかあんまり発信できなかったんですけど、まあなんかワンドコロ茶を使った料理とか、まあ、1回ぐらいしか一人でやったり
だいぶ初期やな。
そうですね、あとは、まあ、なんかその茶工場の、うん、運営が厳しくなったり、茶工場がなんかちょっと、うん、機械がちょっと潰れちゃった そう故障しちゃったりしてたのを、まあ、どうにかできないかっていうのに携わらせていただいたっていう感じですね。
はいはい、
それがまあ僕らの1年間の活動ということで、うんうんう
んうん、そうですね。
今ちょっと茶園結びのインスタ確認したらフォロワーが641人
いますね。結構最初何やっけ、
それ昭和ゼロから始めた。
いや、そうですね。200
人とかってなかった。
いや、全然
2人だった
から。50人ぐらいだった
から。そうよな、そうだっかな。茶園結びを経営なんかやってる方がほんまにめっちゃすごくてな、うん
うんうん、今まであれやな、ね、
メッセージくるもん
な、うん、めちゃめちゃくるな。
あんまりお力には慣れてない
そうですね、
インスタにおいては。
なんですけどね、まあなんか、なんでしょうか。素晴らしい。
そうやな。
まあ、ちょっとね、討論会で会いたから、全然その学んどころに関われてなかった期間が長いというか、
う
ん、
そう
やね。で、ちょっとコロナもあって、現地にも行けずって感じやから、
思うように行かなかったね。
ちょっと不完全燃焼感はあるよね、学んどころにおいては。
1年目のプロジェクトやけど、なんかそういう要因が多すぎて、あんまりちゃんと計画通りに行ったかと言われると、
そうやな、
ちょっとなかなか厳しいところもありましたが、
まあ、しょうがない。
これからな、あと、まあ、数ヶ月間、まあ、な後輩に引き継げるようにな、
引き継ぎながらなんか、
なんか自分らの
ラストをなんか爪痕残そうと、
爪痕残す頑張りたい ね、 ね、
地域のためにという一心で、
一心で
頑張っております。
まあ、なんかね、起業っていう手もあるらしいですね。
まあするかもしれないですね、誰かが。
誰かは
するかもしれない
ですね。まあ、そうですね、そのここ3週間ぐらいをちょっと3回生がラジオをちょっとお休みさせてもらって、うん、4回生と後輩に変わってた理由といたしましては、
う
んうん、その討論会という、
うんうん、そう
ゼミ対抗討論会っていうのが龍谷大学政策学部の3回生は毎年あって、うんうん、人それの準備のためにちょっと忙しかったので先輩たちに変わってもらったんですけど、
う
ん
う
ん、まあその討論会っていうのはちょっと、まあ、軽くだけちょっと紹介だけ先にして、
はい、でも知ってたよ。紹介、あのその龍谷大学の政策学部、
俺らが
あ自分らの知っているテーマで、私たちあの福岡ゼミナールで前に出したテーマは社会的インパクト投資っていうものなんですけど、うんうん、まあこれそのまあ詳しい説明は森哲学でしてくるんですけど、社会的インパクト投資っていうものを、まあ、簡単に言うとそれを地域に落とし込んでこう地域を繁栄とかそういう活性化をさせていって持続的な地域を作っていこうよっていうようなテーマでやってました。う
ん、
で、
ね、はい、
はい、
それを地域大好きっていうことで、
うん、社会的インパクト投資多分今聞いて何それ分からへんって思った人多いと思うんですけど、まあ
ポイントがね、分かりやすい
ですね。
社会的インパクト投資っていうのは社会課題に取り組む社会的事業者、それは社会課題に取り組む事業者が直接的に貢献できるファイナンス手法なんですけど、
難しい、
難しかったんじ
ゃない、資金調達の一種で社会的インパクト投資というものがあって、社会課題に取り組みながらそれをビジネスとして収益を出すということに対して投資する手法のことを社会的インパクト投資と言って、非常に持続的なわけでありますよ。でもっと詳しく言うのはマリアさんが、
まあじゃあ補足させていただきます。
普通の投資とは何が違うかを、
う
んうん、
そうですね、
普通の投資は多分一番考えるのはリスクとどれぐらい返ってくるかっていうリターンを基本的に普通の投資では重視すると思います、はい、みんな、はい、でもその社会的インパクト投資っていうのはそこに社会的インパクトって言ってその社会にどれだけいい影響を与えたっていうか与えた影響までを投資の判断する時の判断基準、ちょっと難しいかな、うん、判断基準に加えて見る投資をインパクト投資って言います、うん、だから、うん、返ってくるお金を重視するけどそれも重視するけどそれよりも、まあ、人によって変わるけどその社会的な影響、お金はだいたいこれぐらい返ってきたらいいかな、社会的な影響これぐらい出たらいいかなって感じで投資するのを社会的インパクト投資って言います。
おー、はい、
分かりやすかった、分かりやすかった、
まあ、65点ぐらいです。
厳しい、
まあ、そのテーマに対
してね、35点
まあその話は置いといて、まあ、そういうことについてやってきたわけですが、そうですね、10ヶ月間やって、その集大成がその研究をプレゼンして発表する場っていうのが、討論会でやったんですけど、まあ、一応その順位がつくということで討論会も、そのちょっと一応結果発表だけちょっと森田さんお願いしてもいいですか。
あ、僕が言っていいですか結果発表。ずるずるずるずるずるず
るずる。あざっすということで祈りましたね、10ヶ月の努
力。そうなんですよ、10ヶ月やっと、もういい結果で終われたっていうのがすごい嬉しいよね。
まあまあ、確かにね、
やっぱ過程が大事とも言いますけど
結果も大事ですよね、もちろん。
そのために頑張ってきたもんな、10ヶ月間。
あ、そうです、去年のちょっと先輩たちが惜しくも優勝を逃したということで、ちょっとその時にちょっと居合わせて、その悔しかったというか、先輩らの努力してた姿を見てたんで、自分たちの代では絶対にやったろうっていう気持ちが ね
無事リベンジを果たしたというわけで、
まあ、その討論会やっていく中でも、その研究のために全国の1741の自治体にアンケートを送ったりとか、254くらいの全国の信用金庫にアンケートを送ったりとか、めちゃくちゃ大変な作業をしてき
て、大変やったわ。それも、もう一回してって言われてもできへん
の。もうできへん。
できへんが悪
い。今年初めてその2つのさ、自治体、全国自治体と信用金庫に送るってなったから、もうその分けてやってるけど、絶対にごっちゃになったらあかんわけ。
そうですね、
送るもの
を、
ましてや違うところに送ったら失礼やった
り、いろいろトラブルあったよな、それがな、送るまでの
ほんまに大変やったな。いっぱいなご協力いただいて、
自治体様には感謝ですよね、信用金庫にも。
自治体からは 70% ぐらい、
70%
アンケートが返ってきて、
すごいな、回答率よかった、忙しいのかったのに、
ありがとうございますと。
ありがとうございます。
リスナーさんおるんか、
この場をお借
りして、リスナーさんおられたら、
自治体か信用金庫の方が
いらっしゃる、
ありがとうございました。
ありがとうございました、本当に。
まあ、その10ヶ月間ずっと割と熱心にというか、最後の方も毎日取り組んでて、今ちょっと終わってみた感じどうですか、マリア。
もうなんか、なんやろ、何もできへんくなるっていうか、どうしたらいいんやろっていうか、今まで当たり前やった10時のスケジュールが、いきなり、はい、別の生活に戻りましたってなっても、何もできへんのやな、逆にっていう感情に陥ってます。ゆうかさんはどうですか？
私はもうそうですね、最低水準の生活取り戻した
って感じ。
睡眠はね。
でも結局帰るの今日もあれじゃん、10時過ぎになるから変わらない。
でも今日はスタートがさ。だって今日起きたら、
ほんまや、俺起きたら11時半とか
やった、1時やったから昼の
そんなんがね、ありえへん、
ありえへん、そんな
幸せ、目覚ましかけへんでいい、
潰されんもんな、そんなしたら俺みんなに
討論会、
鬼の電話来るからな、
それはもう叩き起こす、
叩き起こして
どこにおんのって始まるもんな、
追い込まれてたな。みんなもう喋りたくてしゃあないよな、終わった次の日にも、終わった2日後に集まったんですよね、このコンソのために、その瞬間みんなやる気ないけど口だけは見てもしゃべ
る、
手とか何も動いてないけど口だけ動いてます。
悲しいんか嬉しいんかよう分からないな感じ、あんだけ時間かけたものがなんか終わっちゃったら、まあでも当日はめっちゃ楽しんで、
楽しかった。
そんな次会場にもめちゃくちゃ他のゼミの研究もすごくて、
すごかった、
結果発表までもうドキドキで、
ほんまにだって圧勝とかじゃなかったもん、
全然
分からへんかった、
どうなるかほんまに分からんかった。
まあ、実ったということで、
そうですね。
じゃあ前半はこれぐらいにして、じゃあそれではここで本日の1曲に参りましょう、本日お送りする曲は山下達郎さんのクリスマスイブです、どうぞ。
どうぞ。
ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は山下達郎さんのクリスマスイブです。では後半に参りましょう。
はい、
はい、
はい、後半はコンソーシアム京都の話をちょっとしていこうかなと思って、うん、私たちマンドクロプロジェクトの集大成、
は
い、
う
ん、そしてコンソーシアム京都という大会に出るんですけど、うん、まずそのコンソーシアム京都、うん、コンソ、いわゆるコンソっていうのは何かっていうのを、じゃあバリア、
お、
う
ん、
軽く、
コンソーシアム京都っていうのは京都に在住する大学生が集まった研究発表会みたいな感じで、みんなが研究してきたものを発表する、他の大学、龍谷大学だけじゃなくていろんな大学の、京都のいろんな大学の人らが発表する大会です。
何だよ、
うん、まあ、まあ、60点かな。
あ
60点かな。
規模感がやっぱ伝わらんよね。
規模感を。
俺討論、さっき言った討論会っていうのは大学内でのゼミ対抗やったけど、コンソっていうのは京都の大学京都の大学
毎年500名ぐらいが参加してるらしいですね。
そうなんや、はい、それ知らんかった、多い、ね、
結構規模の大きい大会で、去年、俺らは、2回生の時に全員で出たのね、全員で出て、ちょっと若者の政治参加についてちょっと研究を発表させてもらって、そのコンソってそのテーマごとっていうか、大体こう分類されて何会場かに分かれるんですけど、その会場で一応優秀賞という形をちょっと取らせていただ
いて、ありがとうございます。
ちなみに一番強いさ賞っていうのは何を、
市長賞、
京都市長賞、京都府知事賞、京都市長賞やったか、
市長賞
やったかな、確か京都市長賞っていうのが一番、一応その
市長さんからもう
簡単に言うとその最優秀賞みたいな感じで、京都理事長賞がその下にあって、その下に優秀賞があって、あとなんか質問賞みたいなのもあって、去年の先輩がもらってはって、で僕たちはその一応その優秀賞を去年取ったんですけど、逆にその去年取ったからもう今年はその一番上を目指していきたい、一番上の賞を、
成長を見せないとあかんから、
そう結構そのコンソーシアムでその京都市長賞取れたら結構すごい、
でもすごいって聞いたな俺も、
結構やっぱ強い大学もいて、まあその中でちょっとやったのかなという気持ちで、
いやいけるよ、
その私たちそのマンドコロプロジェクトっていうのは、再エネを基軸とした地域内循環と地場産業っていうテーマをコンソーシアムに出るんですけど、まあざっとどんな感じかだけ、じゃあだけ、
はい、どんな感じか、
はい、
だからそのマンドコロ地域をうちらはテーマにしてやっていくわけやけど、うん、マンドコロ地域はそのマンドコロ茶がどんどん衰退していってるよっていう話、うん、だけどなんかでもその地場産業が衰退していってるのって別にマンドコロ町だけじゃなくて、うん、他の地域でも起こりえるわけや、うん、だからその地場産業となんか他のもの、うん、私たちだったら再エネがを掛け合わせた時に、うん、こうそのマンドコロの地域でどういう何て言ったらいいの影響とか、うん、そういうのが起こるのかなみたいな、
うん、
っていうのをこう試算とかしてな、いろいろ出して、いやいや、じゃあそして何て言ったらいいの、
いろいろやってます、
いろいろやってて、そうそうそう、だからこれこういうことできて地域内でこういうこんだけいい循環ができるんやから、他の地域でもできるんじゃないですかみたいな話よね、うん、
再生可能エネルギーと地域の特産品っていうのを結びつけた中山間地域の復興みたいな感じですよね。で、こんな感じでやる、なんかいい感じの、結構自分的にはいい感じのやつできそうやなっていうのはありますね。で、まあ一応そのマンドコロ地域っていうのは結構高齢化とか人口減少もしてる。
そうだな。
で、結構田舎、山の地域、中山間、いわゆるその中山間地域っていうところで、まあ人口も少ないけどその特産品はありますっていう、そのマンドコロ茶っていう、まあ、常々言ってきたと思うんですけど、そういう地域の方が大切にされている特産品とか思いっていうのをなくさんために、新しいその再生可能エネルギーを使って何とかできないかなっていうところから始まって、今とその再生可能エネルギーっていうのは木質のプラネットボイラーで、
お茶の作ってる工場を動かしてお茶を生産しようっていう形なんですけど、その、木質バイオマスボイラーをお茶を生産してない時期に違うことに使おうっていうのを私たち、そのちょっと制作提案っていうか提案でその研究の発表にしようかなって考えてて、さあちょっとズバリ何かを、
ズバリその生茶時期以外では養殖をしようと、で何をじゃあ養殖するんかというと、うなぎかエビ、うなぎかエビで想定して、でまあ通年を通してうなぎでちょっと熱利用をしていこうと、生茶時期以外にも、生茶時期っていうのが3ヶ月間しかないから、この3ヶ月木質バイオマスボイラーを置いてもどうしてもやっぱり採算性が悪いと、ということでその3ヶ月以外にも何か熱を利用できるものがないかなってなって陸上養殖を提案しています。でその陸上養殖っていうのもその水温管理とかで熱が必要やから、やっぱその熱量に向いてるっていうことで提案しています。
なんでうなぎになったんやったっけ、
なんでうなぎになったかというと、うなぎやらへんの人だ、ね、その一言でうなぎになったというか、
あんところに似てる地域っていうところ、似てる地域で、岡山県かな、岡山県西粟倉村っていうところがあって、そこも中山間地域で、あんところみたいな感じで、あんの地域やねんけど、そこが木質バイオマスボイラーを使ったうなぎの養殖っていうのをやってて、ちょっとそこを参考にあんところでもできたらいいなっていうのを考えてて、で、まあ、それを実際そのじゃあそれがほんまにできるんかっていう話になってくると思うねんけど、資産っていうか、ほんまにできるんかとか、あと、もそのうなぎの養殖をやった時の経済効果みたいなのを頑張って計算して
きたな。
それがもうちょっとびっくりしてね、自分たちも。その結構その今まで重油のボイラーを使ってたけど、それを変えることによって環境へのいいところとか、地域に雇用を生み出せるところとか、で実際にそのうなぎを作ってその売り上げを換算した時、金銭換算した時に何もなったやったっけ、
もたらす経済効果、ね、
もたらす経済効果は2億8000万円となりますね。
あっさりめっちゃあっさり言ったけど、これすごい金額かなっていう。このお茶が本業なんかうなぎが本業なんか置かなくなって途中で。そういう試算ができて、結構インパクトの大きい制作提案ができるんかなと思ってて、そんな感じで今週はちょっと私たちマンドップチームは行こうかなって思ってます。で今週の土曜日、
日曜日
に本番があるので、意気込みを、
目指せ、優秀賞以上、視聴者ちなみに俺らのチームに2回生も出るから叩きのめします。
そうなんです、結構この出場するチームが多いから、結構こう会場が分けられるんですけど、その同じ会場でまさかの2回生チームが当たっちゃいました。
ちょっとかわいそうに、
めちゃめちゃ頑張ってるから
先週出てくれたな、
かわいそうだけど、まあぶちのめそ
ぶちのめそぶちのめそしかないから、
まあ、2回生のなお互いに刺激し合える中で、いい環境で発表できるかなって思いました、じゃあではここでちょっと毎週恒例、毎回恒例の本日のお茶豆知識に入ろうかなと思います。
今日は
誰がやってくれるんですか。
私だ、はい、ということで本日のお茶豆知識を担当させていただきます、モリントです。何回目か忘れたんですけど、はい、皆さん、ところで皆さん、そのお茶を濁すという言葉をご存知ですか。
聞いたことありますね。
聞いたことあるよ。
なんかごまかすみたいな。
そうお茶を濁すって言葉はごまかしてその場を取り繕うっていう意味があると思うんですけど、ここでまたお茶が出てきてるってことっていうことは、そのまたお茶が由来になってて、でここでお茶を濁すっていう言葉のお茶が抹茶のことを指していて、抹茶といえばその茶道に通ずるものがあって、茶道ってすごい作法やマナーが非常にあったりして難しいもんなんですけど、その作法を知らない人がその場で取り繕ってお茶を立ててお茶を濁したっていうことが由来になってるんですよね。
なるほど。
そうなんですよ、はい、 ここで最後の名言出しますね。お茶の可能性は無限大ということで。以上、お茶豆知識でした。
何が無限大か分かんないですけど。
尺的に大丈夫？短い。
いや、全然いいよ。
見せてる？
まあ、お茶を濁すって結構ね。なんか結構短い言葉やけど、そんな意味があったんやということで、
そうなんです。ありがとう、締めてくれました、
はい、本日は私たちマンドコロプロジェクトがお送りさせていただきました、
はい、
で来週は SG プロジェクトがお送りさせていただきます。の私たちマンドコロプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアップは明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはエオンと
モリントと
キュウカとサキと
マリアでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。